先ほども報告がありましたが、昨日、日高光恵さん、88年の生涯を終えて昇天なさいました。ご存じない方もおられると思いますが、州法にも少し書いてありますけれども、5年前に広島の方に引っ越してこられまして、最初の頃はお体の元気な時は何度か礼拝にもお見えになりましたけれども、その後は足腰を悪くされましたので、礼拝にはお出になれませんでしたが、婦人部の方が時々お見舞いに行ってですね、一緒に交わりを共にしてこられました。屋久島の、鹿児島県の屋久島で、救われたということで、ありまして、宣教師の方が屋久島に伝道に行かれて、そこで奥様、今日昨日亡くなった奥様と、そしてご主人と信仰を持たれた、そうであります。昨日はたまたま私が、すでにもう入院をして半月ほど経っておりましたんですが、病院に参りましたら、もう今日病院に行って5分ぐらいで亡くなりました。本当に息を引き取るといいますか、安らかな、ご最期でありまして、日高さん、おばあちゃん、堀川が来ましたよって言ったら、うっすら涙を浮かべられてですね、耳は本当最後までよく聞こえるそうなんですけれども、僕が、言ったのを分かってくださったかなと思いましたけれども、本当に信仰をですね、本当最後の最後までしっかりと守り通されたおばあちゃんの昇天でありました。たまたまその日高さんが鹿児島で行っておられました教会の牧師が私の友達でありまして、そんな縁もありましてですね、この教会に来てくださるようになったわけでありますけれども、もうちょっといろいろですね、今になって、言ってもしょうがないんですけど、お話をね伺っておけばよかったなというような気もいたしますが、岡本さんはよく遊びに行っていろいろ話を聞かれておられるようでありますので、また聞かせていただきたいと思っておりますが、今日は最後まで、一緒にお住みになって、見とられました息子さんですね、来ておられます。この度は本当に、急なことでね、残念でありましたけれども、でちょうど昨日亡くなりましたので、今日お葬儀ということを、普通でしたそうなんですけれども、台風のこともありまして、親戚の方などが今日は間に合わないので、明日お葬儀をすることになりましたので、教会の方も時間取れる方はですね、ぜひ出席していただきたいと思います。それでは聖書を開きいたしましょう。今日はマルコによる福音書の2章の23節から3章の6節までをお読みしまして、その中からご一緒に学んでまいりたいと思います。マルコによる福音書の2章23節から3章の6節まででありますが、まず私は読みさせていただきます。ある安息日のこと、
イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみち穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。イエスはまた街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手のなえたその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ党の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。安息日というのは、今の暦で言いますと土曜日にあたりまして、旧約聖書の中にありますモーセの十戒というイスラエルの人のですね、法律の憲法みたいなものですが、その中にこの安息日を覚えて聖なる日としなさいということが定められております。で、教会ではこの礼拝を日曜日にしておりますが、これはイエス・キリストが復活したのが日曜日の朝ということで、それで日曜日に礼拝をしております。ただクリスチャンが日曜日に教会に来るというのと、ユダヤ人が安息日を守るというのは、これは全くではありませんが、このその理由をことにしております。安息日というのは読んで字のごとく安息の日ですから、何もしないということがこの日の目的であります。で、この日は一日中とにかくユダヤ人は何もしないということをがこの決まりになっておりまして、で今でもこの今日読んだ聖書の話は今から2000年前の話ですけれども、今でもユダヤ人、厳格なユダヤ人は安息日には何も仕事をいたしません。当然仕事はしないということは、働かないし、ご飯も炊かないし、遊びにも行かないんですね。安息日の道のりというのがありまして、安息日に歩いていい距離というものが決まっておりますので、そのためにユダヤ人は昔からですね、ユダヤ人の居留区というものを作っていたわけです。ゲトーと言いますけれども、彼らが集まって住んでいたのには理由があるんです。それはみんなが安息日に集まるんですね。街道シナゴグというところに集まるんです。ですからそこに集まれる距離のところにしかこの正しいユダヤ人は住めないわけなんです。はるかかなり離れていると安息日に街道に行けないんですね。そのために必ずユダヤ人は居留区というものを作って、あの屋根の上のバイオリン式なんかもあれもユダヤ人居留区の話ですし、ドライビングミスデイジーという映画がありましたが、あれもユダヤ人のおばあちゃんの話でしたね。そういうふうに今でもユダヤ人、この厳しく律法を守っております、法律を守っておりますユダヤ人は、安息日は仕事をしない、ある一定の距離は絶対に出歩かないというようなことをしております。この聖書の時代、実はユダヤ人のこの歴史を見てまいります。ユダヤの歴史ともう6000年ぐらいになるんでしょうかね。4000年ですか。で、その4000年の中で、実は聖書の時代ほどこの安息日を厳格に守っていた頃はないように思います。旧約聖書を見ますと、 ネヘミヤという人の時代には安息日なのに商売をしていた人がいて、ずいぶんこっぴどく怒られたなんて話も出てまいりますし、安息日のために命を懸けたなんてことはその実は旧約聖書には出てこないんですね。しかしこのイエス様がおられた時代の少し前に、ユダヤ人は独立戦争をいたしましたが、その際に、安息日は戦争もしちゃいけないということで、ユダヤ人は安息日に戦わなかったんですね、一時期。そのために敵がみんなでユダヤ人を攻めるのは安息日だということで、6日間は戦わないで安息日になってバーッと攻めていって、ユダヤ人は安息日で仕事しちゃいけないんで戦わないで、槍も持たないで、みんな皆殺しにされちゃったという、本当この冗談みたいな話ですが、ちゃんと記録に書いてあるんですね。それぐらいこの一生懸命にというか命をかけてですね、安息日を彼らは守っていた、そんな時のお話であります。イエスとその弟子が安息日に麦畑を通っていた。で、弟子はお腹が空いたので、この麦畑の方をですね、まあ、手で摘んでこの中身をこう揉み出して食べた。とても美味しそうな話じゃないんですけどね、なんか麦の粉食べた、麦を食べたっていうのは。で、ただ麦を食べるのはこれは法律には違反してないんですね。器具を使って買ってはいけないけれども、手でつまんで食べるのは誰が食べてもいいというふうに法律に書いてあるんです。ユダヤの法律とは面白いですね。ところがその日が安息日だった。で、パリサイ人というのはイスラエルにおりましたこの法律の専門家で、彼らが例えば今のこの安息日を守ることについてであるとか、あるいはユダヤ人の場合は食事の制限がありますが、食べていけないものとかいいものとかですね、そういうようなことをこの厳しく教えていた。また聖書も当然教えておりまして、聖書を暗記させたり、こういう意味を教えたりするのも彼らの仕事でありましたが、彼らが見ている前でですね、弟子たちが、イエスの弟子たちが安息日なのに麦の方を摘んで食べて、食べることはもちろん構わないんですが、麦の方を取ったということがですね、これ労働にあたるじゃないかということで、イエスに文句を言った。なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。それに対してイエスはダビデという人の話を持ち出しておりますが、まあ、この人はイスラエルの歴史において最も偉大な王であった人ですけれども、この人がある戦いの時にですね、お腹が空いてひもじかった時に、絶対に食べてはいけない神殿に備えたお供えのパンですね、日本で言えばまあお物販でなんですが、まあ、もうちょっと深刻なもんですけどね、まあ、伊勢神宮の一番奥に備えてあるお物販じゃないですね、そういうお供えのお米ぐらいの、そういうものすごくこの、特別なものを食べた。あんたたちが一番、まあ、私たちユダヤ人が一番尊敬しているダビデでさえ法律で禁じられていることをしたじゃないか、下級の時にはそれは仕方がないことなんだということを、まあ、一つの例として挙げて彼らの非難をかわされた。その後で、安息日は人間のために設けられたものです、人間が安息日のために作られたのではありません。安息日という制度は人間がその日休んで、そして神を覚える、そのために作られた、人間が幸せになるために作られた日なのであって、人間が安息日を守るために作られたんじゃないんだということを、まあ、ごく当たり前のことのようでありますけれども、まあ、イエスは教えられたわけであります。でもこのパリサイ人たちはもう全くこの時、この意味を理解いたしませんでした。そして続いて3章に、また同じくこれも安息日の出来事でありますが、その同じ日ではなかったと思いますけれども、他の日の安息日に、会堂に入られたとありますが、これはユダヤ人がこの安息日に集まって聖書のお勉強をする場所、まあ、教会みたいなところですね。今でも世界中に、さっき見ましたけど、大臣の居留区にはあるわけです、街道というところが。でそこで、安息日にはみんなで集まって聖書を朗読してお祈りをしたりすると、まあ、ちょうど教会でやっているようなことをするわけでありますけれども、でそこに片手のなえた人がいた。パリサイ人たちはこれは一つこの男を、まあ、この人を使ってイエスの上げ足を取ってやる こう考えたわけですね。でイエスがもしこの人を治す癒すようなことがあれば、これは立派な純然たる労働だから、安息日を破るということになって、イエスを訴える口実になるというふうに思ったわけです。でイエスはその彼らの心根というものを見通されてですね、であえてこの人に真ん中に出なさいとこう言われた。そしてこの人を真ん中に置いてですね、パリサイ人をはじめとして他の集まった者たちに、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。当然安息日であるからといってですね、善を行うことは良いことであるし、命を救うことは当然のことじゃないか。まあ、この人は長い間手が萎えて動かなかったということで苦しんできたわけだから、この人を治してあげるのは当然じゃないかと、このイエスはおっしゃった。でも人々はそのことを当然と思わなかった。黙っていた。でイエスはその彼らの態度をご覧になって、怒って彼らを見回し、その心の固くなのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。で彼は手を伸ばすと、その手が元通りになった。素晴らしい奇跡が行われたわけですね。で本来ならばこれでですね、自分たちはなんと愚かなことをしたんだろうと、なんでバカなことを考えていたんだろうというふうに思うべきところでありますが、パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たち、ヘロデ島というのはパリサイ人はいつも敵視していた連中でありますが、この人たちと一緒になってですね、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めたという、まあこれがこの出来事の顛末でありますけれども、まあ、この話は安息日の論争と言われておりまして、安息日というのは最初にも言いましたけれども、ユダヤの法律、立法、今でもユダヤ人が一生懸命守っている大切な、これは決まりでありますけれども、しかしその決まりばかりをですね、熱心に守って、その本質を見失っていたユダヤ人に対して、当時の人たちに対して、イエスがその間違いをこの指摘された、そのお話であるわけですけれども、しかしなぜ彼らがですね、この安息日というものを必死で守ろうとし、またその守り方が間違っていたということを指摘されたにもかかわらず、その過ちを認めることはできなかったのかということを今日は考えてみたいわけでありますが、それはこの人たちのですね、に対してイエスが向けられたその態度の言葉にこらわられているわけです。まあ、今日の言葉として選んだ5節でありますが、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。このパリサイ人たちが心が固くなであった。固くなというとなんかちょっとそれ言葉だけが硬いですけども、要するにこれは頑固だったということですね。まあ、彼らは非常に頑固で、自分たち この過ちを認めることができなかったということなんでありますけれども、まあ、頑固というとですね、なんかこうお年寄りはね、頑固だというようなことを言いますね。年取ると人間どんどん頑固になっていると言いますけども、僕はですね、決してそうは思わないですね。年を取っても別に頑固じゃない人もいるし、若くて頑固なのもいますね。10代では十分頑固な凝り固まっているのもおりますし、うちの2歳の坊主でも時に非常に頑固になってですね、親のことを聞かないということもあるわけでありまして、別にこれは年寄りの先輩特許でも何でもないですね。人間みんな頑固なんです。で、頑固という言葉を辞書で引くとですね、こんなことしてもしょうがないんですけど、面白かったのでご紹介しますが、頑固というのは素直でなく心がねじけている様、間違った考えを固執している様、また心がひねくれていて打ち解けない様、なかなか考えを変えない様、一途に思い込む様、頑固一徹、愚かで物分かりが悪い、理解が鈍く悟りが遅いですね。どんどんなんか悪い定義になっておりますが、 この時点も非常に頑固であるということに対しては否定的な定義をしておりますね。で、聖書で、今この新約聖書を読んでおりますが、かたくなであると。で、新共同訳はこれは心が頑固、かたくな、ごめんなさい、この新旧訳もかたくなというふうに訳になっておりますけれども、旧約聖書ではこのかたくなというのはうなじが怖いというふうな、ね、表現してありますね。よく出てくるパロ、エジプトのパロ王がね、うなじが怖い。うなじが怖いなんていうのは普段使わない言葉なんですよね。なのに突然出てくるので苦笑してしまうわけですけれども、ヘブル語ではこの頑固というのはまさにこの首が硬いという言葉を使っているんですね。首が硬い。そして新約聖書のこの頑固という言葉はですね、タコという言葉なんですね。タコといってもこの八本足のタコじゃなくてペンダコのタコなんです。足とか指にできるタコ。この当時の人もやっぱりタコに悩まされていたのかどうか分かりませんが、足にタコができる。で、当時は裸足、ほとんど裸足ですからね、だから足にみんなタコができていたんですね。で、タコで苦しんでいたかどうかは別としても、タコというのはもうごく当たり前に誰にでもあったもので、で、心にタコがあるということなんですね。固くなって、もう凝り固まって感覚がなくなっていると、そういうような状況のことを聖書は言っているわけです。で、聖書は一貫してこの頑固である、固くなであるということを非難しております。あんたたちは本当頑固で立派だねというようなことは聖書に書いてないんですね。固くなである、頑固であるというのは神様はお嫌いになるな、その人間の性質であるようなんですね。で、なぜ人間が頑固になるか、固くなになるかということを考えてみると、一つにはやはりこれは人間のプライドがあるわけなんですね。だから自分がこうだと決めている、自分がそうだと考えていることを違うと言われるとですね、自分それをすぐに変えるというのはプライドに傷がつくわけなんですね。間違っていることを、間違っていると分かったとしてもですね、間違っているということが分かってすぐに変えればこれは頑固でも何でもないんです、でも間違っていると分かってもそれを変えないから頑固なんですね。これはもう人間の愚かなプライドの産物なんですね。自分が、優れている、自分は正しい、自分は偉い、賢い、そこまで言うとなんかちょっとことは過ぎますけれども、要するに自分の考えていることは正しいということを認めていたいわけなんですね。それは違うよと言われるとですね、その自分のプライドに傷がつくわけなんです。もう一つはやはりこの一生懸命自分が守ってきたもの、信じてきたものをですね、この変えるというのはこのいかにもなんか過去を無駄にするようなね、そういう恐れがありますね。だから、お前それを間違ってるよと言われてもですね、いや、もしこれ間違ったら私の今までの苦労は何だったんだろうかなんてことをね、こう思いますよね。でもいずれにしてもですね、やはりこの人間の頑固さというものはこの自分可愛さというか、やはり自分自身のプライドですね、そういうものの産物であるように思うんですね。しかし頑固であるというのは、時にそれは必要なことだと思います。信仰は頑固に守り通すべきことでありますし、昨日亡くなった日高さんのおばあちゃんも本当に信仰ということについては頑固な人でしたというふうに息子さんもおっしゃっておられました。そのことだけはもうしっかり頑固だ、やっぱり頑固であるべきところは頑固な必要がありますけれども、しかし、人間というのは大体変なところに頑固なんですね。変なところが意固地なんですよ。そしてこの頑固さの結果ですね、自分を束縛し、またそれを他人に向けると他人を裁くということにもなりかねない。 自分に対して頑固な方もいらっしゃいますね。自分の決めたことはもうきちっとやらなきゃ気が済まない、自分の思っていることは思い通りきちっとしたい、これぐらいのこれのことをしなきゃいけないんだというようなことをですね、非常に自分のスタンダードを高く持っていらっしゃる方、そういう方はでもやっぱり割と心に来やすいですね。僕の今までの観察からすると、まあ適当でいいやと思っている人はあんまり心病まないんですけど、心病む方っていうのは非常にですね、この自分に対して厳しいですね、自分に対する頑固さというものがあって、でも人間というのは自分の考えていることも 100% できませんので、やっぱりその理想と現実のギャップでですね、このストレスというものは自分にかかるような気がしますね。またこのあまり頑固な人はですね、他の人を裁くと、このパリサイ人なんかそうですね、自分たちが安息日というものを必死で守ってきた、命がけで自分の先祖たちは守ってきたものをそんなに簡単に、破られてたまるものかというようなことで、イエス様のなさることを非難しようとしているわけです。頑固であると人間は他人も非難するようになると、そして最後には、まあ、この人たちの場合は善悪の判断さえできなくなっているわけですよね。自分たちが守ろうとすることも、これを守るということだけが重要になって、その中身は全くもうどうでもよくなってしまう。自分たちはこれを守ることに命をかけてきたんだから、その守ることだけが重要なんだ。でも本来その決まりというものは人間が幸せになるために神がお作りになったものであるのにもかかわらずですね、その本質をこう見失ってしまうというようなことであります。そしてこのまあ頑固であるということは、まあ自分を傷つけ、また他人を傷つけるということであると同時に、一番の問題はですね、人間を神から離してしまうんですね。エペソ人への手紙にこういう言葉があります。4章の18節に、彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。人間は罪人です。みんな欠点があるんです。間違っているんですね。その点において聖書は徹底しています。性悪説なんです。欠点がありミスをし間違うんですね。で、神様はそれを何とか直してやりたいと願っておられる。なのに人間の方で、いやいや、これはもう私の考えておりますことで、私が決めたことでありますから、曲げるわけにいきませんと言ったらですね、私たちは神様が取り扱ってくださるその神の手からどんどん離れてしまうんですね。で、旧約聖書に何度も出てきますけれども、陶器師と陶器の話ですね。神は陶器師で、私たちはその手の中にある粘土なんだ。その手のうちの粘土ですからね、どうぞこれをいかようにも作り変えてください、練ってくださいという、そういう気持ちがなければならないのに、粘土の方がですね、頑固でね、私はこの形が気に入ってるんだからね、あんたに適当に作り変えられちゃ困るなんてことをこの思っていたら、せっかくこのパーフェクトな陶器師である神様がこれを少しでもまともな形にしようと一生懸命いろいろやってくださってるのに、その神の声に耳を傾けないとすれば、私たちは神の命から遠く離れていく、まあ、これが一番人間が頑固であるということの悲しさですね。自らを傷つけ、他人を傷つけるだけではない、神から離れてしまう。神様がせっかく私たちを取り扱おうとしていてくださるのに、その神様の取り扱いから離れてしまう。イエス様がここで、この彼らの頑固さ、堅くなさをですねご覧になって、まずイエスは怒って彼らを見回しと書いてありますね。怒って彼らを見回し、でイエス・キリストという人はやっぱりこう柔和な方というイメージがありますけれども、やはり時に怒ってらっしゃいますね。神殿の出来事もそうですけども、まあそんなにはないです。しょっちゅうもうマイページ怒ってるってわけじゃないですけども、でもやっぱり時に怒ってらっしゃいます。怒ってます。クリスチャンは怒っちゃいけないということはないです。大いに怒っていただいて結構、正しい怒りであればね、意味のない怒りはあれですけれども、やっぱり、イエス様も怒るときにはお怒りになったんです。彼らがあまりにも堅くなで神の言うことを聞かないのでお怒りになった。しかしその次にその心の堅くなのを嘆きながら、 新教大学聖書はこれは心が堅くなな心を悲しみながらと書いてあるんですね。悲しみながら深く嘆く嘆き悲しむその姿をイエス様はここで見せられました。なんてあんたたちは頑固なんだ、なんであんたたちは神がこれほど呼びかけているのになぜ、良いことをすることはできないのか、安息日にすることは良いことだということは理解できないのか、なんとあなたたちは堅くなで心が頑固なのかということをですね、イエス様は最初怒り、そして悲しまれた。このパリサイ人たちはその後みんなで出て行ってイエスを葬り去る相談をしたというんですね。人間の頑固さ、無意味な頑固さというか愚かさに支配された頑固さは最後はこんなことまでしてしまうんですね。本当に不幸な結果でありますが、でもイエス・キリストは、イエスはこの結果ですね、ご自分は十字架にかかったわけであります。十字架にかかって命を捨てられたんですね。でもそれは何のためかというと、彼らの頑固さ、彼らの固くなさ、その心の固くななのを教えるためじゃなかったでしょうかね。ですから使徒の働きを見ますと、パリサイ人たちも大勢イエス様がよみがえられた後信仰を持ったと書いてあるんです。彼らもやはりこのイエス様の十字架を見て最後は固くなな自分たちの心を悔い改めることもできているんですね。だから頑固な人というのはですね、本当にあんた頑固だねって言われるとますます頑固になるんです。もうあんたみたいな頑固なの見たことないよって言ったらですね、悪かったねってですね、もっともっと頑固になりますね。あんたに言われたくないわとかですね、そういうことなんて喧嘩になるだけ。神様はやはりそういう、まあ、人間の心をよくご存知ですから、まあ、我々の心の固くなさ頑固さというものを、まあ、ご存知でありますから、あえてこれを非難することをせずですね、むしろ人間の愚かな固くなさの結果はここなんだということを十字架をもって教えてくださったんですね。イエス様は子供を好まれました。幼子を好まれました。イエス様と言ってですね、イエス様のところにすぐにこの集まってきた子どもたちを好まれました。大人たちは、いろいろとつまらないことを考えてこんな罠を仕掛けたりしてですね、揚げ足を取ろうとしておりましたけれども、子どもたちは素直にイエス様のところに来ました。だからイエス様の子どもは好きだったんですね。でもうちの坊主なんか見てるとですね、2歳半でも十分頑固でね、十分固くなで言うこと聞かないんですね。だからまあ、大人に比べれば多少素直かもしれませんけども、子供も十分頑固なところがあるなと思ってましたけれども、ヘブル人の手紙の4章7節にこういう言葉があるんですね。今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならない。今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならない。神が今日私たちを招いてくださっているならば、その招きに素直に応じようじゃないか。今日もし神があなたに、いや私にその間違いを指摘してくださっているならば、素直にその指摘に従って、今日と言われている間にですね、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと書いてあるんですね。やっぱ人間の弱いところは、まあ確かに自分には固くなのところが、頑固なところがあるし、と思ってもですね、今日は改めない、明日にしよう、またこの次、また来週、来月、来年のじゃあ一つこれは、目標にしようなんてね、いうことを考えるわけでありますけれども、もうその時点ですでに頑固ですね。もう心は固くなです。もう自分自身を改めるということがすごく下手なんですよ、やっぱり人間は。これが良くないと思っていることをやめることはできないし、こうすべきだと思うことをすることはできないんです。神の語りかけに素直に答えることができないんです。 非常に頑固であります。である人がですね、こんな面白い、まあ、面白いというかあの話を書いてるんですけれども、まあ、これはあの結婚関係、結婚の問題について言ってる文の一節でありますが、私の結婚生活における殺人的態度、すごいなんか、タイトルがすごいんですけども、英語ではキラーアティテューズとなっていますが、のリストは以下の4つである。無関心、自己中心、頑固、そしてプライド、まあ、この4つ挙げてるんですね。この4つが私の結婚生活を不幸にしていると言ってますね。お互いに無関心で、そして自己中心的で、頑固で、またプライドを持っていると結婚生活は幸せにならないと、こう言ってるんですね。お、そうくん落ちるなよ、そっかに登ってるけども大丈夫、降りましたから、ね、まだ彼は素直ですからね、やめろってやる、すぐに、ね、大人はうるさいなんて言ってですね、もっと首を乗り出してくるかもしれませんが、この4つ、なかなかこれ面白いですね。僕方が面白いと思ったらここに頑固という言葉があるのはね、なかなかやはり結婚問題というものをですね、真正面から見据えようとしているこの欧米人の文化に、根付いた言葉だなと思うんですけどね。日本人の夫婦関係においてですね、問題となるのは頑固だなんて人はまずないと思いますね、まあ、最初の2つは無関心と自己中心ぐらいは分かりますけど、頑固というのはやはりこの人間夫婦関係を不幸にすると、まあ、僕もこれよく分かりますね。夫婦というのはですね、本当に頑固になるんですね。意固人なんですよ。他の人には素直になれてもですね、お互いだと頑固になるんですよね。今僕嫁さんがいないので言ってるというわけではないんですね。いても同じこと言ってますけども、本当にそうでないですか皆さん、ご夫婦の方々、皆さん夫婦の間では素直になれるという方いらっしゃいます？もう僕は会社では素直じゃないんだけど、頑固なんだけど、夫婦では素直なんだっていう人は、ね、大体いないと思いますね。その逆でね、どうしてもね、素直になれないんですね。まあ、間違ってると言われてもですね、どこが間違ってるんだっていうね、お前の方がよっぽど間違ってるってですね、だ頑固だって、よっぽどお前の頑固だってですね、やっぱりこの自分が間違ってるとかね、いうことをこう改めるのは難しい。特にそのやはり近しい夫婦この関係においてはなおさらそうだと思いますが、しかしこの人はですね、最後にこう言ってるんですね。この4つの問題、無関心、自己中心、頑固、プライドというものは、この夫婦関係を台無しにすると同時に、神と人間との関係も台無しにするんじゃないかと言ってるんですね。神と人間に対する関係、私たちが神に対して無関心である、神がこれほどまでに私たちに関心を持ち、まあ、神は私たちを創造してくださった方ですから、作り、そしてこの罪の世界から救うために一人子を送ってくださった、本当に深い関心を持ってくださっているのに、我々の方で神様に無関心であるのはいけないんじゃないか、またセルフィッシュである、自己中心であるという敵であるということはもっといけない。神は全く自己中心的でない方ですね。神はご自分の一人子を送られた方です。イエス・キリストは自らの命を捨てて人間をお救いになった方なんです。でも人間は自己中心的で、自分の欲求や欲望を満足させるために神を用いようとする、そして固くなである、頑固であるという、神が私たちを呼んでいてくださり、神が私たちを作り変えようとし、神が私たちを招いておられるのに、その今日という日を私たちは先延ばしにしたり、またその招いてくださる声に耳を傾けないでいる、それも神と人間の関係を不幸にしている。そしてプライドですね。人間の神に対するプライドほど恐ろしい罪はありませんと僕は思っております。人間は神に創造されたものです。神の知恵は人間の知恵よりもはるかに勝っているんですね。なのに人間は自分の知恵で神を理解しようとするんです。日本人は 神を選ぶんですね。いろんな神様をはべらせておいて、自分で好きな時に好きな神様を選ぶんです。これほど恐ろしい罪はない、これほど恐ろしいプライドはありません。むしろ人間の方から神に対して、神の前にへり下って、私を創造してくださった神に近づいていかなければならないのにですね、神をはべらせて神を選んでいる、このプライド、これも神と私たちの関係を不幸にしております。神は私たちを幸せにしようとしてくださっているわけなんですね。ですから神の招きに対していつでも私たちは素直に答えなければならない。そしてまたお互いの人間関係においても頑固さというものをがやはり良くないということですね。神様は頑固であることを一度も褒めておられないんです、聖書の中で。よくあなたは頑固で頑張りましたねなんてことは聖書に書いてないんです。ですから自分の過ちを改め、また自分自身をですね、いつも素直な状態にしておきたいなと思います。最後に申し上げたいことは、こういう問題を考えるとですね、私たちはすぐにこの他の人のことを考えてしまうんですね。確かにあいつは頑固だなと、ああ今日の話はあの人に聞かせてやりたいなってことですね、考えてるでしょう皆さん半分ぐらい、ああ本当にそうだな、あいつは頑固でしょうがないもんななんてですね、この思うんですね。大体そうなんですよ。それがね人間の問題なんです、それが罪の罪人の証拠、そう思った人はですね、は私は罪人でしたと神様のように悔い改めないといけないんですよ、ああもう今日の話は私に本当にふさわしい話で、私ほど頑固な人間はおりませんでしたなんて思う人は大体いない、ああこれはええことを聞いたぞ、今日帰ったら一つですねあいつをとっちめてやろうなんてね思ってるでしょう、それがいけないんです。それがね、人間の愚かさですね、本当に、私たちは神の前に素直になるならば、ああ私こそまさにこの頑固な人間でございます、かたくなな人間でイエス様を悲しませておりましたということをですね、今日悔い改めて神の前にひざまずかなければならない。またお互いの人間関係においても、互いにですねこれを振りかざすのではなく、自らの自戒の剣としてですね自分に向けていく必要があるんじゃないでしょうか。今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなりしてはならない、神様はそのように私たちを招いていてくださいます。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちは本当に愚かで心がねじけて頑固であります。自分が間違っているということが分かっていてもそれを直すことができません。またあなたが私たちを今日招いていてくださるということを分かっていてもその招きに応ずることのできない、本当に堅くななものであることをお許しください。神様どうぞ私たちの心にあなたが今働きかけてくださいまして、あなたに対してまた人に対して素直な従順な柔軟な心をお与えください。そして神に喜ばれるものに作り変えてくださりますように心からお願いいたします。願わくば与えられます一週間、イエス様にこの堅くなの心をお見せすることがないように、そしてイエス様が悲しまれることがないように、どうぞ私たちの心を見張ってください。また私たちは自分の信仰の家に他人を裁くことも往々にしてありますが、どうぞそのようなことがありませんように守ってください。神の手にいつも握りしめられて、どのような形にでも作り変えられる、その準備をするものでありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。